創世記第2章18節から24節。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に会う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女、イシャーと呼ぼう。まさに男、異種から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。新約聖書マタイによる福音書第19章1節から12節。聖書の後ろの方、新約聖書の36ページです。マタイによる福音書第19章1節から12節。イエスはこれらの言葉を語り終えると、ガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれた。大勢の群衆が従った。イエスはそこで人々の病気を癒された。ファリサイ派の人々が近寄り、イエスを試そうとして、何か理由があれば、夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか、と言った。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は、はじめから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。すると彼らはイエスに言った。ではなぜモーセは、離縁状を渡して離縁するように命じたのですか。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、モーセは妻を離縁することを許したのであって、初めからそうだったわけではない。言っておくが、不法な結婚でもないのに妻を離縁して、他の女を妻にする者は姦通の罪を犯すことになる。弟子たちは、夫婦の間柄がそんなものなら、妻を迎えない方がましですと言った。イエスは言われた。誰もがこの言葉を受け入れるのではなく、恵まれた者だけである。結婚できないように生まれついた者、人から結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる。これを受け入れることのできる人は受け入れなさい。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、2月最初の日を主の日として迎えました。あなたが私たち一人一人を選び、健康を支え、この礼拝へと招いてくださったことを心から感謝いたします。あなたの御前に立つ私たちに、あなたが出会ってくださり、御言葉を語りかけてください。私たちはあなたによって命を与えられ、生かされていながら、あなたを無視し、自分のこと、周囲の人々のことばかりを見つめて生きています。あなたの愛を知ろうとせず、受け止めようとしないために、自分の力で人生をどうにかしなければと焦って、右往左往し、喜びと平安を失っています。また人と自分といつも見比べてしまって、 ある時には優越感に浸り、ある時には劣等感、妬みの思いに苦しんでいます。そのような私たちが今日この礼拝においてあなたの方へと向きを変え、あなたを見つめるものとなることができますように、聖霊なる神様が豊かに御業を行ってください。そしてあなたが与えてくださる、あなたのみが与えてくださる誠の平安と力づけをいただき、この2月を歩んでいくことができますように、この礼拝に聖餐の食卓が備えられていることを感謝いたします。聖餐のパンと杯をいただくことによって、私たちの救いのために十字架にかかって死んでくださった主イエス・キリストの御体と御血とに預かり、主イエスによる救いの恵みに心と体のすべてをもって預かることができますように、そして共に聖餐に預かる私たちを主イエス・キリストの体である教会の部分としてくださり、主イエスによる罪の許しの恵みに応えて互いに許し合って生きる共同体を築いていくことができますよう導いてください。まだこの聖餐に預かることのできない方々が礼拝において御言葉を聞くことによって、あなたの愛と招きを知り、信仰を告白して洗礼を受け、キリストの体である教会に加えられて共に聖餐に預かるものとなることができますよう、あなたがお一人お一人を導いてください。病床で洗礼を受け、この群れに加えられた兄弟が先週天に召されました。兄弟がその人生の最後の時、病の苦しみの中であなたの救いに預かり、あなたの民とされたことを感謝いたします。今週その葬りの技が行われます。そのすべてをあなたが導いてくださり、悲しみの中にあるご家族にあなたの慰めと支えを豊かに与えてくださいますように。先週の礼拝の後、教会全体収容会が行われて、伝道について御言葉に聞きつつ共に考えることができました。あなたご自身がこの礼拝において推し進めてくださっている伝道の御業に私たちが仕えていくことができますように、そのために私たち一人一人にできることがあることを示されました。小さな一つ一つのことを実行していくことを通して、私たちの群れがあなたの救いの恵みをさらに力強く明かしし、述べ伝えていくことができますよう導いてください。今受洗を希望している方々、転入を希望している方々がおられることを感謝します。それぞれの準備を祝し導いてください。厳しい寒さの中体調を崩している方々、病気と戦っている方々、年を重ねて弱りや衰えを覚えている方々、入院している人も、施設で生活をしている人も、自宅で療養をしている人も、またリハビリに励んでいる人も、あなたが癒し、支え、平安を与えてください。苦しみや悲しみ、不安や孤独を覚えている方々、心配事を変えていたり、人間関係の破れの中で許せないという思いによって苦しんでいる方々に、あなたの慰めと支えと導きとを与えてください。今日この礼拝に初めて来られた方々、聖書の教えや教会の信仰に興味や関心を持って来られた方々を祝福し、あなたの御言葉を聞き、あなたと共に生きることの喜び、幸いを一人一人が感じ取ることができますように、教会学校に多くの子どもたちと保護者とが集っていることを感謝します。子どもたち一人一人があなたの御言葉の恵みの中で成長していくことができますように、それぞれのご家族に祝福と導きとを与えてください。教会とともにあなたが恵みの御心によって築き導いてくださっているキリスト教学校の一つ一つをお支えください。それぞれの学校で入学試験が行われています。新たな学生生徒たちをあなたがそれぞれの学校に送ってくださり、信仰に基づく良い教育を受けることができますように、そしてその学生生徒たちがあなたとの出会いを与えられ、教会の礼拝にも集うものとなることができますように導いてください。この教会の 若い人たちの活動が活発になされていることを感謝いたします。この2月に行われる神奈川連合長老会の青年収容会を導き良い時としてください。青年たちが同じ信仰に立つ仲間たちとの交わりを教会を超えて与えられ、教会に集う喜びを深めることができますように。また今受験に臨んでいる青年たち一人一人にあなたが最も良い道を与えてください。主よ、しかしこの社会には教会ともまたキリスト教学校とも関わりを持たずに生きている多くの若者たちがいます。これから人生を築き社会を担っていく若い人たちをあなたが守り導き、いろいろな危険や誘惑から守ってください。教会にさらに多くの若者たちを迎えるために私たちになすべきことを示し与えてください。この2月末に行われる定期教会総会の準備を導いてください。新年度の計画予算とともに私たちの教会の宣教基本方針の改定が議されます。それを共有することによってこの群れがますます力強く伝道をしていくことができますように、またその総会で行われる長老執事の選挙を導き、あなたご自身が御心にかなう長老執事を立ててください。そのようにしてこの群れが新年度に向けての体制をしっかりと整えることができますように。主よ、今大雪の中で主の日を迎え礼拝を守っている教会の一つ一つを支え、そこに集う者たちを守ってください。能登半島地震の被災地の復興を導き、その地にある主の教会を導いて、あなたの恵みが地域の人々に明かしされていきますように。今この世界に対立、分断が広がっています。戦争や紛争による苦しみの中にいる人々を守り、平和を与えてください。自分たちの国の利益だけを主張する政治家が支持されていくような風潮がどの国にもあります。対立し合うのではなく、平和共存を追い求めていく方向へと向きを変えることができますように、私たちをこの世界を導いてください。この国においても衆議院の選挙が行われています。弱い者、貧しい者が支えられ、世界に平和をもたらしていくために使える政治が実現していきますよう導いてください。この世界の現実は人間の罪による悲しい出来事に満ちていますが、主イエスキリストによってあなたの愛を知らされている私たちが希望を失うことなく、この世界のために、そして苦しんでいる人々のために取りなし祈り続けていくことができますように支え導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌120番、差し支えない方はご起立ください。 主日礼拝においてマタイによる福音書を読み進めてきて、本日から第19章に入ります。その冒頭の一節に、イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれたとあります。主イエスのこれまでの活動の場は主にガリラヤでした。ガリラヤ湖周辺のこの地はユダヤからはサマリアを挟んだ飛び地であり、ユダヤ人たちにとっては辺境の地でした。19章に入って主イエスはそのガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤ地方に行かれたのです。で、この言い方は地理的には正確ではありませんが、語られているのはガリラヤからすぐ南のサマリアを迂回してヨルダン川の東側を通ってユダヤ地方へと南下していったということです。その目的地はエルサレムです。この後21章で主イエスはエルサレムに入り、その週のうちに捕らえられて十字架につけられ殺されるのです。その十字架の死へと向かう直接の歩みが19章からいよいよ始まったんです。で、その主イエスのもとにファリサイ派の人々がやってきて質問をしたと3節以下に語られています。彼らは、何か理由があれば夫が妻を離縁することは律法にかなっているでしょうかと問いました。で、これは主イエスを試そうとしての、つまり悪意ある質問だと3節にありますが、この問いにはどういう悪意が込められているのでしょうか。で、それを理解するためにはまず当時の結婚の制度は男性、夫が圧倒的に優位なものであったことを知っておかなければなりません。まあ、女性は男性の保護の下でしか生きられず、娘は父親の、妻は夫の、まあ、ある意味では所有物のように位置づけられていたのです。ですから夫は妻を離縁できるが、妻の方から夫を離縁することは考えられませんでした。そういう現実の中で主イエスはすでに5章31節以下で離婚についてお語りになりました。そこで主イエスは夫が妻を離縁することに厳しい条件をつけておられます。5章32節にも、そして本日の箇所の9節にも、不法な結婚でもないのに妻を離縁することは罪だと語られています。で、この不法な結婚でもないのにっていうところは、この4月から用いる聖書教会共同訳ではみだらな行い以外の理由でとなっています。で、こちらの方が原文の意味を正しく表しています。ここの言語はポルネイアという言葉で、そこからポルノという言葉が生まれました。つまりこれはみだらな行いという意味です。妻がみだらな行いをする、つまり他の男性と浮気をする、姦淫の罪を犯すということ、それ以外の理由で離縁をしてはならないと主イエスはおっしゃったんです。で、当時のユダヤの社会においてはこれは離婚の条件を最も厳しく狭める教えでした。で、本日のところの7節でファリサイ派の人々が語っている離婚についての律法は、これは申命記の24章1節でありますが、そこにはこうあります。人が妻をめとり、その夫となってから妻に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは離縁状を書いて彼女の手に渡し妻を去らせる。で、この恥ずべきことを見出しっていうのが離婚の条件となるわけですが、何がそれに当たるのか、それを当時の律法学者たちはさまざまに議論していました。で、主イエスと同じようにそれは妻が姦淫の罪を犯した、そのこと以外ではないと解釈する人もいました。しかし妻に何か気に入らないことを感じたら、それが即恥ずべきことであって離婚の条件になるという 誠に緩やかに夫の身勝手を許すような解釈をする人もいたのです。で、世の男性たちはその多くはそっちの解釈の方を支持します。気に入らなくなった妻は離縁して新しい女を妻にする、そういう権利が夫にはあるという解釈の方が、人々のてな男たちの意にかなうのです。で、しかしシュエスはそういう男の身勝手を認めず、離婚の条件を最も厳しく設定されたのです。で、ファリサイ派の人々はシュエスにそのことをもう一度語らせるためにこの問いを発したのです。そして実際9節でシュエスはその先の5章と同じことを語られました。それを聞いた人々に、あの人の教えはちょっと厳しすぎてついていけない、そういう思いを与えて、人々の心が主イエスから離れるようにしようというのがファリサイ派の人々の目論みでしょう。そして彼らのその意図はある意味成功しています。10節で、主イエスの教えを聞いた他ならぬ弟子たちが、夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましですと言ったのです。離縁できるのは妻が浮気をした時だけだという主イエスの教えに対して弟子たちがこのように反応した、それは私たちにはちょっと理解できないことですが、それは弟子たちもこの当時の社会の常識にどっぷりと浸って生きていたということでしょう。人は皆その時代の子です。その時代の、その社会の常識とか感覚から自由であることはできないのです。で、このようにシュエスは、当時のユダヤ人たちの結婚、そして離婚についての感覚や常識の中で、ある意味それに挑戦をするような教えを語っておられたわけですが、で、私たちは今、それとは全く違う感覚や常識の中で生きています。その私たちには、この教えはもう意味がないのでしょうか。そんなことはありません。ファリサイ派の人々の問いは、正当な理由があれば、夫は妻を離縁できるのかということでした。で、その問いに対して主イエスは、こういう理由なら離縁できると答えたのではなくて、まず4節から6節をお語りになったのです。イエスはお答えになった。あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお作りになった。そしてこうも言われた。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。これは先ほど共に読まれた旧約聖書の箇所、創世記第2章18節以下に語られていることです。そこには神が人間を男と女として作ってくださった、そのことの根本にある御心が示されています。18節の創世記2章18節の、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろうということです。人間が男と女であるのは、人は一人で生きるべきものではなく、彼に会う助けるものと向かい合って助け合いながら共に生きるべきだという神の御心によるのです。この御心によって人は男と女であり、一人の男と一人の女が結婚をして夫婦となるのです。そのことが創世記2章24節で、こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となると言い表されており、それを主イエスは本日の箇所の5節で引用なさったのです。で、主イエスはその創世記の言葉にさらに6節を付け加えておられます。だから二人はもはや別々ではなく一体である。 従って神が結び合わせてくださったものを人は話してはならない。結婚した二人はもはや別々ではなく一体なのです。一つの人生を共に生きているのです。だから話すことはできないのです。でしかし彼らはどうしてそのように一体なんでしょうか。結婚すれば自動的に一体になるんでしょうか。あるいは愛し合って生きていくことによってだんだんに一体となっていくのでしょうか。主イエスはここで二人が一体であることの決定的な根拠を示しておられます。それが神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないという御言葉です。夫婦が一体であるのは愛し合っているからでもなければ、共に生活していくうちに自然に馴染んでいって一体になったのでもありません。神が結び合わせてくださった、そのことによって二人は一体となったんです。結婚は神が二人を結び合わせてくださるという神の御業である、そのことこそ主イエスがここで教えようとしておられることの中心です。神が人間を男と女として作ってくださったということから時を起こしておられるのもそのためです。一人の男と一人の女が結婚をして夫婦となる、そこには人間を男と女として作ってくださり、向かい合って共に生きるべき相手を与え結び合わせてくださった神様の御心、また御業があるのです。でその神の御心と御業とを見つめることこそが結婚の正しい受け止め方なのです。そしてそれゆえに神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないのです。でそれは第三者が夫婦の間を引き裂いてはならないということでもありますが、これはむしろ当の夫婦自身に対する御言葉です。お互いの心の中に一体であるはずの二人を離してしまおうとする思いが働くのです。でそれが最終的に離婚という事態を生むのです。主イエスはそのことを見据えつつ、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないとおっしゃいました。つまり主イエスは基本的に離婚に反対しておられるのです。で、その理由はお互いが傷つくとか子供のために良くないとかそういうことではありません。神が結び合わせてくださった、そのことを否定し放棄してしまうことがそこで起こるからです。離婚とは神が二人を結び合わせてくださったことを否定することに他ならないんです。ですからここに語られているのは離婚をするそのことが良いのか悪いのかというような倫理道徳の教えではありません。主イエスは私たちに結婚を神が二人を結び合わせてくださったこととして、つまり神の御心と御業によることとして受け止めるように教えておられる。つまり結婚を神の御心に従って生きる、その信仰の事柄として受け止めるようにということです。そこにこそ二人が本当に一体となって向かい合って助け合いながら生きていくための道がある、祝福された家庭を築く秘訣がそこにあるんです。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、この御言葉は教会の結婚式において新郎新婦の誓約の後、牧師がこの二人が夫婦であることを宣言をする、その宣言の最後に語られます。それは二人が夫婦として歩んでいくための土台となる宣言。神が結び合わせてくださった、そのことをしっかり覚えることこそが愛し合うとか いたわり合うとか支え合うというすべてのことにまして夫婦の歩みを支えるのです。でこのように主イエスは離婚の条件云々ではなくて基本的に離婚そのものに反対をしておられます。でそれに対してファリサイ派の人々はしかしモーセは立法において離縁する場合には離縁状を渡せと言ってるではないかと言って先ほどの申命記24章を引いた。でそれに対して主イエスはあなたたちの心が頑固なのでモーセは妻を離縁することを許したのであって初めからそうだったわけではないとおっしゃいました。つまり立法に離婚についての規定があるのは人間の頑固さ、まあ、言い換えれば罪の現実のゆえなのであってそれは神の本来の御心ではないということです。神は基本的に離婚を喜んではおられない。しかし人間の罪のゆえにどうしても夫婦としての関係を維持できなくなることがある。どうしてもお互いを神が結び合わせてくださった相手として受け入れることができなくなってしまうことが起こる。その時にはやむを得ないこととして離婚ということもあり得るのです。でそのやむを得ない事情としてここではみだらな行いつまり姦淫の罪が挙げられています。でしかしこれを離婚の条件として聖書が認めている唯一のことは姦淫の罪だというふうに読んでしまうのは間違いです。今日においては、まあ、もっと別なこともあり得るでしょう、まあ、いわゆるドメスティックバイオレンス家庭内暴力とかあるいはハラスメントのようなこともそうでしょう、まあ、そういうことは時代とともにさまざまに変わっていくのです。しかし主イエスはここでどういう場合には離婚できるというようなことを教えようとしておられるのではなくて結婚を神が結び合わせてくださったものとして受け止めその神の御心を受け入れそれに従っていく信仰を教えておられるのです。で、この主イエスのお言葉に対して弟子たちが夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がマシですと言った。でこの反応は男性優位の結婚理解にどっぷり使っていた当時の人々の思いによることだと先ほど申しました。でしかし今見てきた主イエスの教えの本当の意味を前提として考えるならばここには時代や社会の状況を超えて私たちが普遍的に持っている問題が見えてくると思います。つまり主イエスが教えておられるのは結婚を神の御心によることとして神が二人を結び合わせてくださったことと受け止めなさいということであるのに対して弟子たちの反応の背後には結婚を人間の思いによること人間の権利として受け止めようとする思いがあるんです、まあ、当時の人々は離婚の条件を厳しく理解するか緩やかに理解するかはともかく基本的に夫はある条件が整えば妻を離縁できる妻を離縁して他の女と結婚することはそれは男の権利だと思っていました。これはもっと一般的に言えば結婚は人間が自分の意思ですることができるし嫌になったらやめることができるそういう人間の権利だということです。その権利を当時は男性だけが持っていましたが今は男女が共にそれを持っています。ということはこの夫婦の間柄がそんなものなら妻を迎えない方がましですという弟子たちの言葉は今や男女の両方が抱く思いになっているんです。自分の思い通りにならないなら自分が我慢しなければならないなら やりたいこともできなくなるなら、結婚なんてやめればよいという思いです。それは神が自分たちを結び合わせてくださったということと真っ向からぶつかり合う思いです。主イエスの教えと弟子たちの反応とはそういうふうにぶつかり合っているんです。これはそのまま私たちへの問いです。私たちは夫婦、結婚について主イエスが教えておられるように神が結び合わせてくださったものと受け止め、神の御心に従う思いでそれを大事にしていくのか、それとも結婚は自分の思いでしたりやめたりできる自分の権利なのだと主張していくのか、この問いは時代や社会の背景とは関係なく私たちに常に問われているのです。で、主イエスはそのような弟子たちの反応に対して11節で、誰もがこの言葉を受け入れるのではなく恵まれたものだけであるとおっしゃいました。恵まれたものっていうと、恵まれた境遇のもとにいるもの、幸せに生きているものと取られてしまうかもしれませんが、そういうことではありません。この恵まれたものっていう言葉は直訳すれば与えられたものです。主イエスの結婚についての御言葉を受け入れるのは神によって与えられたものだと言われているのです。何が与えられているのか、それは主イエスを信じて従っていこうとする信仰です。信仰を与えられ、主イエスの弟子として生きている者たち、つまりは教会に連なる信仰者たちだけがこの言葉を受け入れるのだと言われているのです。主イエスが結婚とは何かをお語りになり、そこから離婚についても教えられた、これらの御言葉は神に選ばれて信仰を与えられ、教会に連なっているものこそが受け入れることができるのだし、その者たちのみが結婚は神が二人を結び合わせてくださったものであるということを真剣に受け止めて生きることができるのです。まあ、そしてこれは信仰を与えられている、そのことがいかに恵まれたことであるかということでもあります。つまりこの箇所は教会における兄弟姉妹の信仰による交わりの中で結婚夫婦の関係を見つめているんです。そういう意味でここは先週まで読んできた18章とつながっています。18章には教会とはどのようなものなのか、教会における兄弟姉妹の交わりはどういうふうに築かれていくのかということが教えられていました。でその締めくくりとなっていたのが18章の最後のところの仲間を許さない家来の例えでした。そこには私たちは神によって1万タラントンの借金罪を許していただいたのだから、兄弟のが自分に対して犯している100デナリオンの罪を許す、それこそが教会の交わりの根本だと語られていました。でこのことは本日のこの結婚夫婦の関係にもそのまま当てはまります。お互いを神が結び合わせてくださった相手として受け入れ共に生きることは相手の罪を許すことなしにはありえません。あの18章に語られていた私たちが受け入れるべき小さなものの一人、あるいは私たちが許すことを求められている自分に罪を犯す兄弟、それはここでは自分の妻であり夫なのです。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないという御言葉は私たちに主イエスキリストの十字架の死による罪の許しの恵みのゆえに自分の妻を 夫を許し受け入れ、神が結び合わせてくださった相手として共に生きることを求めているのです。また12節以下には、いろいろな理由で結婚しない人、独身で生きる人のことが語られています。それは結婚できないように生まれついたという場合もあるし、人から結婚できないようにされたということもあります。まあ、この第二のことは分かりにくいですが、もともとは人為的に去勢された、まあ、いわゆる宦官と呼ばれる人のことを言っているのだとも言われます。まあ、しかし私たちが今この御言葉を受け止めるとすれば、それは何らかの人間の事情で結婚できないものと理解することができるでしょう。そして第三には、天の国のために結婚しないものがいます。まあ、これは神に献身、仕えるために独身で生きることを決心した人のことです。まあ、そのようにいろいろな事情あるいは思いによって独身で生きるという場合もあるわけです。で、その最後のところ、これを受け入れることのできる人は受け入れなさいとあります。つまり独身で生きることをもまた神が自分に与えてくださったこととして受け入れること、それが信仰なのです。結婚をして生きる場合にも、相手を神が与えてくださったパートナーとして、神が二人を結び合わせてくださったことを受け入れて歩み、独身で生きる場合にもそのことを神から与えられている歩みとして受け入れる。いずれにしても私たちは主イエスの弟子として主イエスに従っていくのです。結婚をすることも独身で生きることも、いずれも私たちの権利ではなくて神が与えてくださることです。自分の人生を神が与えてくださったものとして受け入れるところに、結婚をして生きるにせよ、独身で生きるにせよ、救い主主イエスキリストの十字架の死と復活によって救われ、神の子とされ、神の愛の中を生きる、その祝福された人生が与えられるのです。そのために主イエスはこの19章からエルサレムへと、十字架の死へと歩み出してくださったのです。そして今日これから預かる聖餐によって、私たちは主イエスの十字架の死による救いの恵みを心と体をもって味わいながら、神が与えてくださった人生を歩んでいくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、2月最初の主の日のこの礼拝へと、あなたが私たちを招いてくださり、御言葉を与えてくださり感謝をいたします。神様が人間を男と女として作ってくださり、一人の男と一人の女が結婚して夫婦となる、そのことを祝福を持ってそのように定めてくださったことを聖書は語っています。そこにあなたの恵みがあり、祝福があり、また私たちがあなたの民として、あなたの恵みと支えの中を生きていく喜ばしい歩みがあります。しかし私たちはそのあなたの御心を見失ってしまって、結婚して生きることも、あるいは独身で生きることも、いずれにしても自分自身の思いによること、自分の権利であるかのように思い込んで歩んでしまうことがあります。そのことによってあなたのもともとの祝福を見失い、さまざまな苦しみや悲しみがそこに起こってきて、あるいは妬みの思いが生じてきて、怒りが生じてきて、人々との関係が失われていったり、人々を傷つけていったり、自分自身も傷ついていったり、そういう悲惨なことが起こっています。 その世の中で結婚はあなたが二人を結び合わせてくださったあなたの御業である。また独身で生きることもまたあなたの御心として受け止めて歩む。そこにこそあなたの民としての恵まれた歩みがあると、この御言葉によって教えられ感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたに従う弟子として、あなたの御心を常に思い、自分自身に与えられているあなたの御心を受け止め、それに従って歩んでいくことができますように、あなたが共に生きるべきものとして与えてくださっている相手を大切にしていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。